お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は呼吸器内科の比嘉太先生にお越しいただいております。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、去年もですね、比嘉先生にお話をいただいたんですけれども、結構今回もね、話題になっている風疹三日はしかについて、またお話をしていただきたいと思うのですが、先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。三日はしか、去年の夏頃からですね、全国規模で流行が始まっているんですが、2019年になってもこの流行がまだまだ続いているということ、そのことをご紹介したいことと、それからこれに対して国が新しい、対策を立てておりますので、そのことについても重要な点ですので、今回をご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
まず風疹の流行状況なんですけれども、今年のですね、5月上旬までに、2019年に入って患者さんが1434名となっております。去年1年間で2917名ということなので、去年を上回るペースで風疹の患者さんが発生しているというのが日本の今の現状です。沖縄県を見ると、去年が11名の患者さんが発生していますが、今回5月ですでに12名の方が、風疹に罹患されているということ で、
多いです
ね。去年よりも増えているという状況です。全国を見ると、東京、千葉、埼玉、神奈川、あるいは大阪、あるいは福岡といった都市圏で患者さんが多く見られているんですが、やはり人々の交流がですね、今盛んになってますから、日本の、ほとんどの地域でこの風疹が発生しているという状況にあります。
なるほど。やっぱり観光客とかも増えてますのでね、沖縄もそうなんですけれどもね、
そうですね、
そういったのも関係するということですね。
今回のその流行に関して言うと、8割ぐらいは日本国内での感染ということなんですけれども、1割2割の方は海外で感染した可能性もありますし、今回の流行が落ち着いた後でもやはり海外で感染するとか、旅行者が発症しているとかいうことは起こり得ますので、常にですね、この風疹に対しても免疫をしっかりつけて、感染対策を一人一人が、準備しておくことが必要かなというふうに考えられます。
そうですね。
風疹というのがどのような病気か、ということをもう少し、お話ししておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
この風疹というのは風疹ウイルスですね、目に見えない病原体によって発症する、感染症です。発熱とですね、それから、皮膚の発疹、これが特徴となります。潜伏期間が2週間から3週間ということで、実際に発症した時にはどこで感染したかわからないと。
そうですね、
気がつかないうちに感染してしまうということになります。発症した時には発熱があったり、発疹が、体に見られたり、それからリンパ節が腫れてくるといった症状があります。発熱は比較的軽い場合もあります。7度前後とかですね、それから発疹というのは淡いピンク色で小さくて、少し皮膚より盛り上がった形のブツブツみたいな感じで、それが数日かけて全身に広がっていくというようです。最初は普通の皮膚炎と区別がつかないんですけれども、全身に広がる経過に従って風疹って気がつくということが、一般的かなというふうに考えられます。
全身に広がっていくっていうのがもう特徴なのか、ね、
そうですね、まあ、特徴なんですけれども、うん、ただ症状は、まあ、軽い人も、うん、強い人もいるので、うん、まあ、症状だけでは見極めにくいというのが、まあ、現状になっています、
うん、
ですから診断そのものが難しいところも あります、
ね、
はい、それからリンパ節が腫れてくるんですけれども、はい、特に耳の後ろにリンパ節があって、うん、これが腫れてくるのが三日はしかの、まあ、特徴的な、うん、症状になります、
はい、
それから喉が痛いとかですね、うん、そういった風邪の症状や目が充血してきたりとか、
はい、
そういった症状が見られます、うん、ただこれも普通の風邪とですね、なかなか最初は区別がつかないというところになりますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
こういった症状が全部揃って初めて、あ、三日しかかなと、
うん、
考えるわけですが、
はい、
まあ、かからないようにするためにはこれだけでは不十分ということになるわけですね、
うん、そうですよね、うん、
風疹は、まあ、通常は症状軽いんですけれども、
はい、
稀にですね、うん、稀にというのは2000人とか5000人に1人ぐらいは、
はい、
脳炎を起こすと、
あ、
脳炎を起こすと後遺症を残してですね、はい、神経症状が残ってしまうことがありますし、血小板減少性紫斑病という病気があって、これはウイルスに感染に伴ってで、血小板、
うん、
これは血液の中に、ある細胞ですけれども、はい、これが出血した時に血を止める役割を果たします、
はい、
これが減ってしまって、うん、体中で出血しやすくなる病気、
あ、
まあ、恐ろしい合併症が稀に見られるということなの で、ね、かからないに越したことはないということになります。
そうですね、うん、
それから大人がかかってしまうと、
はい、
この発熱や発疹も子どもの時よりも長くかかってしまう、
うん、
あるいは関節が傷んだり、
はい、
関節炎が長く続いてしまって生活に差し支えるということが、
はい、
うん、生じるようです。
うん、
ですからお仕事をですね、そのために休んで、うん、まあ、1週間以上ということもあるように聞いています。
あ、そうなんですね。そんなに強く当たってしまう方もいらっしゃるんだ、はい。
一方でこの、まあ、風疹三日はしかのウイルスに感染しても症状が軽い人とか、
はい、
症状が出なくて免疫ができてくれる人もいらっしゃるようなんですけれども、はい、その人たちも含めて、まあ、他の人にうつすリスクというのは出てしまうの で、
ね、
まあ、流行させないことが一番大事ということになります。
うん、
一旦かかるとですね、
うん、
大部分の人は二度かかることはないというふうに言われています。
はい、それはね、まあ、1回かかればというところではですね。かか
ですけど、ただもうこれからの時代はもう流行しない。
うん、
つまり1回かかるということではなくて、うん、ワクチンで、はいはい、3日しかにかからないようにするという考え方の時代になっているかなと思います、
ね。あ、そうなんですね。はい、なるほど。
まあ、その三日しかの対策が極めて重要な理由の一つに、
はい、うん、
妊婦さんがこの風疹三日しかにかかってしまうと、
はい、
お腹の中の赤ちゃんがですね、うん、同じように三日しかのウイルスに感染してしまうということが、大きな問題になるからですね。
そうですね。
聴力が弱い、聞く力が弱いとか、うん、
はい、
心臓の病気、
うん、
あるいは目の白内障、
はい、
あるいは発達が遅れるといったような障害が発生する場合が報告されています、
はい。
まあ、これらの障害を先天性風疹症候群と言われているんですけれども、
うん、
三日しかが流行するとこのような障害を持ってしまった赤ちゃんが生まれてしまうリスクがどうしても高くなると。ですから流行を起こさないということがどうしても必要になるということになります。
うん、もうなんか妊婦さんだけの話ではなくって社会全体でそれをしなきゃいけないということですね。
社会全体で、まあ、次の世代を守るという意味もありますね。
はい、
でこの風疹ウイルスというのはじゃあどのようにして感染するかなんですけれども、
はい、
実際には感染した患者さんが、まあ、風邪の症状とかがあります、うん、 咳をしてしまいます、
はい、
そうするとその咳をした時にこうしぶきがですねどうしても飛ぶんですけれども、はい
そうですね、
うん、その中に、このウイルスが隠れていて、
はい、
そのしぶき、まあ、飛沫と言いますけど、うん、飛沫を他の人がですね、
はい、
何気に吸い込んでしまうと、
うん、
それによって人から人にこの三日足科のウイルスが、まあ、広がると感染するというふうに言われています、
はい、
まあ、通常の場合免疫を持っていればかからないんですが、うん、免疫を持っていない人の中では例えば患者さんが一人いるとその一人から5人から7人の方が三日足科にかかってしまうと、
うん、
まあ、単純に言うとインフルエンザよりも、うん、あの感染力が高いというふうに言われています。
うん、もうこの咳とかっていうこの飛沫っていうのは、
うん、咳っていうのはね、う
ん、どこまで飛んでいくかっていう、うん、
大体まあこれは2メートルぐらいって言われてますね、
うん、じゃ結構な範囲ですよね。
結構な範囲ですね。だからくしゃみの音が聞こえたら多分吸い込んでしまう可能性があるかもしれませんね。
なるほど、まあ、もう聞いた時点ではもうね吸う可能性があると、うん、自分の方を抑えてもちょっとあれなんですね。
ただあの、まあ、インフルエンザでもそうなんですけど、うん、あのこの飛沫感染の対策としては通常のマスクですね、
はいはい、
今あの旅行とかですね、うん、あのあるいは通常の生活の中でもマスクをねつけていただく方が多いかなと思いますけど、うん、
はい、
それをすると、まあ、あのウイルスを吸い込むということは、
うんうん、
まあ、ほぼ防げるようになるので、
はい、
まあ、流行期にはこのマスクを着用すると、
うん、
その時に鼻もですね、
うん、あ、はいはい、
口だけではなくて
覆
ってもらうということが大事ですけど、
うん、
まあ、それは、はい、まあ、3日足に限らずですね、うん、風邪とかインフルエンザとか他の病気に関しても、
はい、
あの流行期には有効な、
はい、
あの防予防策になりますね。
そうですね、自分自身を守る意味でも、まあ、妊婦さんたちはやってた方がいいです。
まあそう考えますね。
うん、なるほど。
あと、まあ、その自分は三日足科にかかっ、あ、ごめんなさい、三日足科にかかってるかどうかっていうのは、はい、最初は気がつかないんですね、
うん、
発症しても風邪の症状のように感じますし、うん、皮疹が出てきて初めて、
はい、
あ、三日足科かもしれないというふうに気がつくんですけれども、うん、じゃあ気がついてから自分がね、
うんうん、
あの他の人にうつさないように努力すれば防げるかというと、まあ、必ずしもそうではないんですね。発症する前とか、あのはっきり三日足科と診断がつく前、うんうん、1週間ぐらい前からもうウイルスは体の中 で生まれていて、この飛沫の中に潜んでると。だからご自分が気がつかないうちに他の人に感染させるリスクというのは、まあ、あり得るんですね。
うん、
ですからもう個人のその努力では完全にあのウイルスを防ぐということは難しいってことになりますね。
本当難しいですね、うん、本当に症状、自覚症状がないのでもやりようがないですもんね。
そうですね、だから症状が出てからとか診断がついてからの対策は少し、
うん、
遅いということになってるんですね、
うん、なるほどね、はい、
まあ、それで、まあ、ここであの対策として重要なのがワクチンということですね、
うん、はい、そうですね、はい、
ワクチンというのはその三日足科のウイルスの、まあ、抗原性というか免疫がつける力はあるんですけども発症するようなウイルスではなくて、これを受けていただくことによって三日足科に対する、まあ、免疫抵抗力を獲得するということですね、うん、はい、それによって万が一、三日足科がウイルスが体の中に入ってきても、
はい、
もう最初で抑え込んでしまうと、
うんうんうん、
感染しないという状況になるということですね、
うん、重要ですね。
そうすると、はい、あの流行が起こらないということです、う
ん
うん
はい、
今はその麻疹とですね、それから風疹と両方合わせたワクチンというのが広く用いられていて、
はい、うん、
ですから実際的には三日足科風疹のワクチンを受けるという時には麻疹ワクチンも合わせて受けるというような、
うん、
あの形になってくるかと思います、
うんはい、
まあ、いずれも 極めて重要な対策なので、まあ、両方一緒に受けていただくっていうのが、うん、正しいかなと思います、はい。まあ、これまでの対策とそれから今年度から取られる、
はい、
風疹の対策というのが、まあ、追加的にですね、うん、より広範囲な対象の方々にこの三日歯科に対するワクチンを、はい、公費で打っていただくということが決まりましたので、
はい、
まあ、そのことをですね、
はい、
ご紹介していきたいと思います、
はい。
まあ、これまではですね、
うん、
小児に対して、まあ、1歳児第1期ですね、
はい、
それから小学校入学前の幼児第2期に、
はい、
麻疹と風疹の混合ワクチンを、うん、接種しています、
はい。
まあ、2回ワクチンを打てるようになっているんですね、
う
ん
うん、そうですね、はい。
2008年から2012年の間には中学1年生高校3年生の方にも同じような、麻疹と風疹の混合ワクチンが接種されています、
はい。
まあ、このことで多くの方が風疹に対する免疫を獲得しているという状況になっています、うんうん、
はい。
ただ、まあ、歴史的に振り返るとですね、うん、
はい、
ワクチンを接種していない世代の方がいらっしゃるということなんですね、うん、
ね、それ問題になってますよね、
はい。三日歯科に関して言うと、
はい、
現在39歳から、まあ、56歳の方
は、
うん、
はい、
まあ、男性ですね、
はい、
の方は三日歯科に対するワクチンですね、
うん、
これを定期接種としては1回も接種していないという形になっています。
あ、
まあ、個別的に受けている方はいらっしゃると思うんですけれども、うん、そうするとですね、例えばその集団の中で三日歯科に対する抗体が十分あるかどうかというのを調べると、まあ、他の世代とか女性の場合には9割以上の方が、
はい、
抗体を持っているということなんですが、
うん、はい、
この39歳から56歳の方というのはその抗体を持っている有効な抗体を持っている方が8割程度、
うん、
2割の方は十分な抗体がないというふうな、
うん、
データが報告されています、
はい。この時期にこの男性だけが受けないという時期があったということなんですか？
そうですね、この年代の方でも女性の方の場合にはその先天性の不審症候群に予防のために中学校の時にワクチンを受けていただいたという政策が取られているんですね。
女性だからということですか、まあ、将来妊娠とかっていう、
そうですね、将来のに、
うんうんうん、
妊娠の時にしっかりした免疫をつけておく必要があるということで、うんうんうん、女性の方を対象に実施されたんですけれども、
はい、
まあ、男性の方はその時期にはその世代の時にはそうしたワクチンの定期接種がまだ対象としてなかったということですね、
うん、そうなんですね。
で、56歳以上の方は男性も女性も接種をしていないんですけれども、
う
ん、
はい、
抗体陽性率というのは 92% あって、
はい、
まあ、自然免疫というかですね、自然に罹患して三日歯科にかかってしまって、
うんうん、
ご自分で治って免疫を持っている方がもう9割以上いらっしゃるということですね、
うんうん、なるほど。
ただその上から
下の
若い方々は三日歯科の流行が、まあ、幸い、まあ、大きくなかったので、まあ、かからなかったと、かからないで済んだ、
うんうん、
ただワクチンも受けない方も同様に、まあ、いらっしゃったということになりますね、うん、
なるほどですね。
そうするとそういった抗体が十分でない世代の方がいらっしゃると、うん、そこで流行が起こってしまう可能性がある、はい、その流行が、近くに妊婦さんに、うん、まあ、感染が及んでしまう可能性がある、はい、ということなんですね、
はい。ということはもう自分の、ね、年齢を、まあ、39から56の男性はちょっと考えないといけないといいますか、 一度調べてみた方がいいということでしょうかね。
そうですね、うん、実際にまあそうなんですけれども、うんうん、まあ、今年度からの国の対策として、
はい、
この39歳から56歳の男性の方にその予防接種法に基づいた定期接種の機会を、はい、まあ、提供しようという、うん、はい、対策事業が始められています。
あ、そうなんですね、うん、
これは3年間の行われる事業なんですけれども、はい、全国で原則無料で定期接種を実施するということになっています。
はい、
ただワクチンも限られていますので数がですね、
はい、
また抗体を十分持っている方も、うん、まあ、8割程度はいらっしゃいます、
うんうん、
そのことから、ね、うん、まずは血液検査をして、うん、3日足かに対する抗体が十分あるということを確認して、うん、あるいは抗体がないという場合には、はい、ワクチンを受けていただくという流れになっています、
はい、
この抗体検査も、はい、全国で原則無料で実施するという形になっています。
すごいですね、もう無料でできるようにやっていらっしゃるんですね今ね。
そうですね、その手続きが進められていて、
うん、
まあ、今年からですね、うん、その対象の方々に、そうした通知とかが届くものと思います、
うん、はい、あ、通知が届くような体制もあるわけですね、
はい、
うん、じゃあもうそれを受け取った方はもうぜひ、ね、
そうですね、
ね、医療機関に行かなきゃって感じですね、はいはい、
この風疹の追加的対策の実施方法というのが、
はい、
公表されているのでちょっとご紹介したいと思います、
はい、
まずはこの3カ年の計画で段階的に行う、はい、ということになっています。それは初年度でたくさんの方が抗体検査をしてしまうと、うん、この検査の方で受け入れが難しくなることがあるので、
うんうん、はい、
まあ、3年間に分けて、うん、これ実施するという形になります、う
ん、なるほど、はい、
1年目、すなわち、うん、令和元年度になりますけれども、はい、は昭和47年の4月2日から、
はい、
昭和54年の4月1日生まれの方、
うん、
全国で646万人いらっしゃるそうですけれども、うん、その男性の方に対して、
はい、
市町村から、検査の受診券が送付されるという形になっています、
はい、
ですから、まあ、年齢から言うと39から45歳ぐらいの方になるということですね、
うん、なるほど、はい、そうですね、はい、うん、
でその2年目以降ではこの年齢の幅をですね、
はい、
広げていって最終的には、うん、54歳の方までカバーするという形になっています、
うん、
ただ中にはその年齢に該当しなくても早く受けたいという方もいらっしゃるので、うん、その場合には、はい、市町村に希望すれば受診券を発行して抗体検査は受験できるように、まあ、そういったシステムを今整備しているというところのようです。
本当に割と広めに皆さんをこう、
そうですね、
受験できるようにしていらっしゃるんですね。
まあ、1年目ですと646万人の方が対象で、う
ん、はい、
しっかり、抗体検査を受けていただいて実際に抗体検査が陰性であって定期接種、
はい、
風疹のワクチンを受けていた方が、まあ、全国で70万人ぐらいになるだろうという試算があります、
はい、
まあ、これを3年間行うことによって、
うんうん、
この世代の抗体の保有率をですね今8割程度なんですけどまず1年後には 85%、
うん、
まあ、3年後には9割ということだと思いますが、うんうん、目指すということですね、
うん、
このようにして、その社会の中で、抗体をしっかり持っている方がもう9割を超えれば、う
ん、はい、
まあ、流行が起きにくくなるというふうな、
そうですね、
公衆衛生上の、まあ、考え方でこの事業が、うん、進められています。
うん、
対象の方はぜひですね、はい、受けていただきたいと思います。
本当そうですね、 これは病院はどこでも大体対応できているものでしょ
うか。そうですね、ほとんど の, 病院とかクリニックではこれに対応する準備をしています、
うん、は
い、沖縄病院でもこれに対応できるような準備をしています、
うん、はい、そうなんですね、はい、じゃあもうぜひ気になる方は自分で行ってもいいですし、ちゃんとはがきとかお知らせがね、
はがきと、まあ、通知ですね、うん、それからなんかクーポン券が届くようなんです、は
い、ああ、なるほど、無料だっていうね、
検査を、うん、検査を受けるためのクーポン券が届いて、うん、まあ、これがあると、うんうん、スムースに円滑に無料に受けられるということなので、
はい、
逆に、まあ、受け取ったらできるだけなくなさないようにして早めに受けてもらうということが大事かなと思います、
うん、はい、はい、来年はまたオリンピックという、ね、大きな行事もありますので、
そうですね、
いろんな方がねいっぱいいらっしゃるっていうことも考えても、うん、
まあ、沖縄からですね、うん、オリンピックを見に
行
きたいですよ ね,
本当ですよね。
そうするとやっぱり、まあ、感染対策というかです ね, ね、防御はしっかりして楽しく、ね、
うん、
ね、オリンピックをね
成功させてみたいです ね, ね、本当に、
はい、そのように思います。
はい、ということで今日はですね、この風疹三日はしかのことで新しい情報も教えていただきました。今日も比嘉先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。